皆さんこんにちは。大阪維新の会堺市議会議員の的場慎一のポッドキャストでございます。こんにちは。最近はですね、朝夕ちょっとね過ごしやすくなりましたですね。もう今年の夏もね非常に暑くて長くてということでですね、皆さんもね大変だったと思いますけれども、ようやくですねちょっと過ごしやすいね、そういう日も多くなってきたかなと思っております。いかがお過ごしでしょうか。本日は10月の27日に収録させていただいております。第133回の、ポッドキャスト収録となっております。よろしくお願いいたします。連日ですね、皆さんご報道の方でも、ね、見られているかと思うんですが、自民党と、そして、日本維新の会がですね、与党として、これから活動していくということでですね、合意文書もね、結ばれまして、やっていくということになりました。ね、なかなか政治の世界もですね目まぐるしくですね動いていくというところだと思うんですけれども、公明党がですね自民党と、ね、長きにわたった連立を解消するというところぐらいからですね、なんかここ政治も動くなということでですね、感じておりました。国民民衆がですね、先行して、ね、次の政治の、なんか勢力図みたいな形でですね、キーマンとして、ね、国民民衆が注目されておりましたけれども、なかなか、ね、合意が進まんというところで、日本維新の会がね、出てきて、いろいろと政策の話したらいけそうだということでですね、進んできたっていうね、こういった経緯になっているということであります。その中でもですね、このポッドキャストでも過去にね出演してもらいました遠藤隆衆議院議員、僕のですね、先輩ですけれどもね、遠藤隆衆議院議員のこの活躍っていうかね、でもなんかご本人は至ってでね、普段続けている人間関係の中で動いてきたというところ、丁寧なね人間関係を構築していく遠藤さんですから、こういうことにもねなってきたんだなと、このように思ってます。維新の会と自民党においてはですね、12項目の政策項目についてやっていこうじゃないかということで、進んできたということであります。この12本の矢ってね、誰が言ったんかちょっと分かんないですけど、矢にしては多いのかな、ちょっと分かんないけど、12項目の政策、なかなかこれ自民党がね、よく受け入れたなっていうような項目の政策もありますけれども、総理もね、総裁か、総裁もね、よくぞご決断いただいたというか、逆に、高市さん自体がそういう考えを持っておられて、意気投合したというかの、ね、そういうこともあるんでしょうけれども、なかなか自民党という組織の中でですね、約束していくっていうのはね、なかなか難しい。と思うんですけれども、そういう形で12項目、特にですね社会保険料の値下げ、これについてはですね参議院選挙で、維新の会はねもう国民の皆さんに必死で訴えて やらせてくれということでですね訴えてき、た政策、社会保険料の値下げ、もちろん、社会保険料の値下げとなりますと、個人でもですね手取りは増えるんでしょうけれども、中小零細もね折半で負担してますから、こういったところも、軽減されるっていうね、効果もあろうかと思います。だから12項目ありますけれども、多くの注目をですね集めているのが、社会保険料の値下げだと思いますけどね、これは改革も含めて、どのようにですね値段を下げるかというのは改革とセットということもありまして、ここはですね大きな国民の皆さんとかね、個人個人に痛みも伴う まあ、改革の代償として、まあ、進めていかなくてはならないところがございますね。まあ、そういうこともあってですね、あの議員定数の削減、まあ、1割削減ということも項目に入っております。まあ、大阪の皆さんはね、まあ、こういう改革と、まあ、議員定数の削減とかね、まあ、議員の身分に関するところの改革を行って、まあ、行政の改革を行っていくっていうのが、まあ、セットっていうのは、まあ、大阪の方はね、まあまあ大体ご理解いただける方多いと思うんですけどね、まあ、全国的に行くとまだそこがピンとこないっていう方もね、まあ、議員の数減らしたってそんなもん何十億円しかならへんやないかとかね、まあ、そんなはした金で国家予算のところですね、ほとんど影響ないっていうね、いう方もいらっしゃるとは思います。まあ、これはですね、大阪でもありましたし、堺でも、まあ、同じようなね議論になってますね。まあ、大体予想した通りの、まあ、展開といいますか、まあ、そういうことになっておろうかなと思います。また民意の反映ができなくなるとかね、まあ、こういったご意見も、まあ、これまで大阪でも、まあ、こういった議論、堺でも議員定数の削減とか報酬の削減、まあ、いろいろね、かなり熱い議論ありましたけれども、まあ議員定数の時にはやっぱりこのね市民の声が届かなくなるとかね、まあそういうことがですね、まあ出てくるっていうのは、まあ一緒なんだなと、国政も一緒なんだなと思いましたけれども、まあね、比例をなくすとかまでいったらまだちょっと、比例をゼロとかいったらまだその議論もね、あるのかなと思うけど、まあ、今回は、まあ、比例を1割50人削減というところで、もうこれで民意が拾われなくなるとか、本当にそうなるかどうかっていうのはね、まあ、ちょっと微妙なところなんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、改革っていうのは絶対にね、みんながそうだなっていうような改革なら今までできてるわけで、まあ、そこは、まあ、いろんなご意見がある中、まあ、進めていく、まあ、その改革を後押しというか、その改革を進めていく力というのはですね、まあ、最終的に選挙、国民の皆さんの投票行動になってこようかな、このように思ってますね。まあ、その改革が、まあ、国民にとってもやめた方がいいという改革ならね、やっぱり自民党なり、まあ、日本維新の会なりに対してですね、やっぱり鉄槌をみたいな形になるんでしょうけど、まあ、逆に、まあ、進めてくれというんであれば、ご支援も賜って、まあ、改革の牽引力となっていく、まあ、大阪はまあどちらかというとその繰り返しでですね、まあ、大阪維新の会もやってきたのかなという、まあ、このように思っておるんですけれども、まあ、皆さんはね、まあ、多くのご意見、多様なご意見がありますから、まあ、政治の世界、そういういろんなご意見がある中、まあ、進めていくのが政治となっておりますので、まあ、こういう方向性を打ち出したいとね、国民の皆さんに示すってことは、まあ、非常に重要なのかなと思ってます。まあ、あとはですね、12項目、まあ、なかなかテレビちらっと見るとですね、語尾がね、目指すとなっているので、これはもう弱い、まあ、これはもうやらないんじゃないかとかね、もう検討って入っている、もうこれはもうほぼ無理だとかね、まあ、いろいろなご意見ね出てますね。副首都構想だけはまあ成立するっていうね、まあ、文言になってるんで、まあそういうことなんでね、論法になるんでしょうけれども、まあ今すぐできること、そして合意形成が必要なもの、まあ、ある程度時間がかかるものというのはですね、まあ、あるんじゃないかな、まあ、そういうところがですね、語尾に表れているのじゃないかなというふうには思います。まあ、財源が必要なものとかね、その財源をやっぱり議論していく必要がある、合意形成を取っていく必要があるもの、まあ、その先に、まあ、実現があり、その先に国民の皆さんが実感する、まあ、そういったところをお届けできることになろうかと思いますので、まあ、入り口でね、まあ、あんまりこう、ね、議論ばっかりしてるとね、まあ、100-0になっちゃって、 何も進まらないということになりますので、まあそのあたりももう国民の皆さんは、まあ、そのような感覚でですね、まあ、報道もご覧になっている方も多いと思います。まあ、我々政治というか、まあ、議員なんていうのはですね、まあ、大体いろんな人にね、いろんなご意見、歩いてても急に呼び止められてっていうことはありますからね。まあだからまあ、いろんな人のご意見はね、聞いているっていうところはありますけれども、まあ、報道の皆さんがどれだけね、その多様な意見を集約している立場におられるかっていうところは、まあ、ちょっと僕もそこまでわからないですが、まあ、いろんな報道は報道の立場としてのご意見があるんじゃないかな。まあ、そういうふうにもうちょっと感じたりしますけれども、まあ、今後スピード感を持ってですね、まあ、国政を動かしていかなくてはならないということは、まあ、あるかと思うんで、我々もですね、まあ、地方の議員ですけれどもね、まあ、政党人としてはやっぱり、コミットしていくところもね、やっぱり必要なんじゃないかなと、まあ、このように思っております。まあ、本当にですね、まあトランプさんも、ね、日本にやってくる、ね、日本にやってくる、まあ、高市さんと会う、ね、そんな状況に、いよいよなってますけれどもね、東京ドームではオアシスがですね、コンサート、東京ドームでオアシスもライブをやりましてですね、今東京はトランプさんも来る、ね、オアシスも東京ドームでライブやるみたいな、なんかすごいなあ東京。まあ一曲集中って、これすいません、全然関係ないですけどね、僕らの言ってる一曲集中とは違いますけれども、やっぱり東京ねすごいですね。まあいろいろと今後、皆様もいろいろな政治のご判断ご意見あると思いますし、まあ維新の会の言ってる政策はねダメだっていうこともあるでしょうし、まあ、それとも お前らもっとやらなあかん、こんな生ぬるいことではダメだっていうこともあろうかと思いますね。まあ、今目下はですね、政治のねお金の話ですね、企業献金団体献金禁止と言ってる維新がね、これは自民党と組んで、これ君らもうダメなんじゃないのとかね、いろいろあります。でまたその目くらましとして定数削減言ってるんだみたいな方向性の持っていき方もあるでしょうし、まあ、こういったところにさらされていくっていうのがですね、まあ、与党として活動していくことなんじゃないかななんてねちょっと思いますね。まあ企業団体献金っていうのはですね、まあ、自民党も含めてですね、まあ、次の臨時国会でちゃんちゃんとできるようなものではないっていうのは、まあ、分かるんじゃないかな。まあ、今すぐできる項目とやはり時間をかけて行かなければならない、成果を生み出すには時間をかけていく必要がある成果も、まあ、中にはあるだろうと思いますから、まあ、その最大勢力を誇る自民党さんがどのような判断どのような決断をできるかというのはですね、まあ、そんなお前ら思い立ったらすぐできるやろというの理屈も分かるんですけれども、なかなかそこは、まあ、時間もかかるんじゃないかなって僕もちょっと思いますけどね。もともとの成り立ちが企業とか団体献金を受けて政治をやっていくっていうのが自民党の成り立ちっていう考えると、まあ、我々維新の会の成り立ちとは全然違うわけでですね、まあ、この一点で合わないので、もう全て日本の必要な政策が前に進まんということで本当にいいのかどうかっていうと、もうまあちょっといろいろ総合的にやっぱり政治って判断するのもあるのかなとは思いますけどね。まあ日本維新の会としてはもうそういうしがらみのないっていう政治を、日本で政治を変えていきたいっていうのがまあ維新の会の考え方ですから、まあ最終的には自民党さんにもそのしがらみ断ち切ってですね、フレキシブルな政策や実行ができる、まあ特定の団体や企業のための政治、まあ、そういったところのですね影響力を政治は羽ばたいていくんだみたいなね、まあ、こういったところでいろんな政策を議論していこうじゃないか、まあ、こういった環境を作ろうというのがまあ維新の会の考え方なんで、まあ、そこはまあどうやっていくのかというところはまあ今後の話し合いの中なんじゃないかなと僕はねちょっとそういうふうに思いますけれどもね、まあ、維新の会も今まで 野党で、活動しておりましたんでね、まあこれからは与党ということもあってですね、まあこれまではですね、まあこういうふうなスタンスで良かったのがですね、まあ、与党となればそうではないっていうところは、まあ、これからも厳しくあろうかと思いますので、まあその辺はですね、大変だろうなと思ってます。まあ堺市で僕の地方議員の堺市議会や堺市においてもですね、堺市の前の市長竹山さんという市長だったんですけど、まあ、この市長はですね、維新と反対となって組んでいる維新その他、維新じゃないその他の政党がですね応援してきたのが、まあ、前の市長です。だからまあそこでは我々どちらかというと議会でいうとアウェイみたいなね、まあ、状態でしたけれども、今はもう長藤堺市長はですね維新の会の公認の候補で、まあ、市長になっておりますので、また我々議会のね動きとかも政策実現政策立案、まあそういったことを、まあ、職員さんとのやっぱり議論の仕方、まあこういったところもですねちょっと変わってきておりますけれども、まあこれからねちょっと自民維新でですね、もう実現する実行する実現するみたいなね国政に入っていただきたい、こういうふうに思っております。まあご期待いただいている方もいれば、もうさどなん絶対認められへんというご意見もあろうかと思いますけれども、うん、まあこれから国政を注目してですね行きたいと思います。まあ目下はですね次の臨時ね今の臨時国会でですね定数の1割削減、まあ、これがですね実現できないようであればですね、まあ自民党が本気になって取り組まないようであればですね、もう連立は解消ということになっていくということはありますのでね、まあここはもう遠藤さんも一人で大変な仕事だと思いますが、ちょっと本当お体だけはお気をつけていただきたいなとこのように思ってます。堺のですね話題に参りますが、堺市はですね、皆さん大阪の政令指定都市第2の政令指定都市が堺市となっておりまして、その堺市のね中心にですね大仙公園仁徳天皇陵というね、古墳がありまして、これが世界遺産に、なっております。この仁徳天皇陵という世界最大面積を誇るね墳墓でありますけれども、これね見に来られた方がねもう大きすぎてですね横から見たって何かわからんっていうね、まあ、こういったなんか残念なスポットみたいなことでよく言われたんですけれども、今回ですね10月からガス気球が上がるようになりました。大仙公園からですね、このガス気球に乗っていただいて、上空からですねこの仁徳天皇陵を見ていただこうという事業が今月から始まっております。まあぜひともですね堺にね来られるっていう方いらっしゃいましたらですね乗っていただきたいな、まあ堺市民の皆さんもねお聞きの方おられましたら、堺市民は1000円割引となっておりますので、身分ね免許証とかお見せいただくと1000円割引となってますので、ぜひとも大仙公園行っていただいて気球に乗ってですね、上空から仁徳天皇陵を見ていただきたいなと、私も乗ってまいりました。まあ、高所恐怖症ですけれどもね大丈夫でしたので、あとはもう上でね止まってくれるので、まあじっくり止まった状態で見れるというのも良かったし、あとは360度パノラマでですね隣の立中天皇陵とかね他の古墳も見ていただけます。あべのハルカスや、まあ、遠くにはですね万博のリングもねちょっとうっすら見えたりして、なかなか景色を堪能していただくにも良いのではないかなと、このように思っております。よろしくお願いいたします。まあご予約していただければですね、まあよりいいんですけれども、天候とか風の具合によっては上がらん日もありますので、ぜひとも行かれる前はですねホームページでですね本日の運行状態というのもね確認いただいて行っていただければなと思っております。よろしくお願いいたします、ね、ほんであれですね、僕の住んでる堺市仙北ニュータウン、ね、泉ヶ丘三原台に僕住んでるんですけども、まあ、この地元にですね 近代病院がね、いよいよ11月1日からオープンいたします。この間オープニングセレモニー行ってまいりましたけれどもね、本当に多くの方が訪れておりました。まあ、最新鋭の設備の新しい病院、また南大阪災害が起こった時には災害時の拠点となる病院でもありますので、また南大阪の医療、そしてまた堺市のですね、地域医療にも貢献していただけるということになっておりますので、期待もしておるところです。まあ、堺市、まあ、今の時期で行くと気球、そして近代病院のオープンと、まあまあそういうようなニュースもございます。またですね、来月11月のからですね、堺市の中心市街地をですね、自動運転のバスもですね、施行されます。まあ、出発式もですね、11月4日にあるということでありまして、まあ、いよいよこういった自動運転のバスもですね、堺東から堺駅へとね、運行がね、始まります。まあ、こういったところで堺市もいろいろ挑戦がね、今後も続いてまいりますが、堺市もぜひ注目していただければなと思っております。まあ、この10月27日ね、ちょっと秋めいてきてますけれども、まあ、ブツブツと喋りましたが、まあ、今日私からのお話はこんなところでございます。本当はね、ゲストとかね、来ていただいてもっと話したいんですけれども、ちょっと僕もバタバタしてて、ゲストに来てくれる人もバタバタしてますので、ちょっと一人の喋りになってまして、もう最近ね、本当に申し訳ありませんが、また誰か呼んでですね、にぎにぎしくお届けしたいなと思います。まあ、この間ですね、あれ言ってたかな、10月17日に維新の馬場チャンネル、ね、馬場伸幸衆議院議員のチャンネルですね、生ライブの進行役でですね、私、参加させていただいた時にですね、コメント欄にね、的場さんポッドキャスト更新 してよというコメントをいただきまして、めちゃくちゃ嬉しくてですね、気分よくして今日の収録となっております。ちょっと1週間かかってますけどね、ああいう風に、コメントいただけると大変嬉しいです。ありがとうございます。力になります。これからもまたポッドキャスト、更新してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。的場伸一でした。ありがとうございます。街の音